さあ、FM 岩手をお聞きの皆さん、こんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン、パーソナリティのみょんちゃんこと妙内和志です。
FM 岩手アナウンサーのゆうこりんこと、久保田ゆう子です。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは。
さて、
今週のゲストは、盛岡市の盛岡サクソフォンアンサンブルから、事務局の鈴木隆人さんと、高橋正人さんをお迎えしました。よろしくお願いします。
どうもこんばんは。よろしくお願いします。
鈴木隆人さんは、もうね、はい、ブラバンファミリーの筆頭みたいなね、ところで。
5回目ですね。
でもね、
最多出演。
準レギュラーですからもね。でも久しぶりじゃないですか。
そうですね。ね、
はい、はい。そして、高橋正人さんは初登場ということで。
はい。はい、初めて。
ようこそ。
この建物に初めて入りました。
ああ、素晴らしいですね。もうじゃあ今日は満喫していただいて。
はい、
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今週のブラバンはこういうメンバーでお送りします。盛岡サクソフォンアンサンブルが何ですか、結成20周年ということで、誠におめでとうございます。
おめでとうございます。
ちょうどね、ゆうこりんのね、年の半分になったということでね。
まあ、5分の4ですね。
めでたいですよね。まあ、そんなんいいじゃないですか。さらっと流してくださいよ。うん。ではね、せっかくなんでね、20年って言ったらあなたは大したもんですよ。
うん。
おげって生まれた人が成人するわけですからね。
そうですね。うん、
それぐらい頑張って活動してきているね、盛岡サクソフォンアンサンブルのね、20年をじゃあここでね、ものの数分で振り返ってみようじゃないかというね、むちゃくちゃな企画でね、じゃあまあその誕生からね、ラージアンサンブルができるまでというあたりをですね、高橋正人さんが、
はい。
要点をかいつまんでご説明してくださるということなので、
はい。
ちょっとお伺いしましょう。
そうですね、最初、平成2年にですね、
はい。
あの、サックスを吹いているその大好きな、4人がちょっとアンサンブルやってみたいねっていうところが始まりまして、ずっとこれは守られていると思うんですけど、一つそのキーワードがですね、日曜の午後にサクソンアンサンブルのひとときをみたいなテーマがあったんですよ。やっぱり皆さんあの吹奏楽とかそういうところでやってたんですけど、サックスのアンサンブルをやる機会がなかったので、曲があるんだしちょっとアンサンブルやってみたいねっていうことで、その集まって吹き始めたのがきっかけが一つと、あともう一つが、その頃ですね、岩手県の、あのサックス奏者のですね、
はい、
やっぱりそのレベルが他の楽器よりもちょっと低くて、それでなんとか自分たちがそういうアンサンブル団体をやりつつ、
はい、
サックスプレイヤーの底上げをしたいなっていうテーマがありまして、そこから始めてきたっていう感じなんですけど、
はい、
最初にもう演奏会をやるとかですね、なんかそのアンサンブルコンテストに出るとかですね、そんなことは一切思ってなくて、
全然考えてない、
はい、うん、本当にそのサックスアンサンブル吹きたいから、今日集まる人っていう形でやるっていうスタイルから始まったんですけど、まあやっぱり人間なので、
はい、
練習してるとですね、誰かに聞いてほしいなっていう欲が出ますよね、出てくるので、うん、それじゃあまず1回演奏会をやりましょうかっていうのが、まあそのもちろん文字通りの第1回演奏会なんですが、はい、それはあの河南公民館盛岡劇場のですね、地下のタウンホール
ですかね、
でですね、開催したのが第1回目の演奏会ということになります。
はあ、はい、そこから始まったわけですね。
なるほどね。
でその後ですね、演奏会とか、まあ、やったり誰かに聞いてもらいたいっていうことはあったんですけど、
ね、
まあ、最初そうやってあのプログラムを作り、あのチケットも売りっていうことをやったんですが、
はい、
まあ、それがあの私たち の, その目標でもなかったもんですから、
ね、
またですね、ただ普通に休みの日にアンサンブルやりましょうっていう形で活動してたんですよ、
はい
はい、まあ、最初の頃はその1回目の演奏会の後はですね、入場無料でサクソフォンの集いとかですね、
はいはい、
盛岡市の公民館の、まあ、普通のホールでですね、まあ、自分たちの練習をしてきて、なんとなく曲がたまってきたので、演奏を聴いてもらおうみたいなスタイルでやってたんですね。はいはい、あの何かこの盛岡サクソサブルを大きくしようとか、まあ、有名になろうとか、そんなもの全く一切持たずにですね、とにかくサックスが吹きたい者たちで、その結成してずっとやってきたっていうのが歴史です。そこにですね、今日事務局でいる鈴木隆人君がですね、
はい、
実はその第1回のですね、演奏会を中学生の時に聞きに来てまして、
中学生の鈴木隆人少年が、
はい、もちろん今はこうやって一緒にやってますけど、はい、その時は全くね知らないわけですから私はもう社会人ですし、それでその隆人君がずっとその盛岡サーサー部のことをずっと歴史を見てきてくれてまして、そして第7回、
はい、
まあ、その前にもちろん森岡サクソフォン部の門を彼は叩いたわけですけども、で活動してる時に、まあ、ちょっと俺森岡サクソフォン部の演奏会こんないい演奏をやってるんだからもっと大きくしてみたいっていうか、もうちょっといろんな人たちに知ってもらいたいっていう意見がありまして、それまで全然組織だったものを全くやってなかったんですけど、彼がそのちょっとやらせてもらっていいですかっていうところから始まって、第7回の演奏会からですね、こういう今皆さんが何年か聴いている森岡サクソアンサンブルの形にですね、して活動し始めたっていうところが歴史があるんですね。それまでは本当に何でしょうね、何かこの日に練習しますとか、まあ、いわゆる断片みたいなものも全くない、なかったですし、なんか本当に、集まって練習をするっていう形でやってたんですけど、第7回からちゃんとした格好で彼がやってくれまして、はい、どんどんどんどん森岡サクソアンサンブルが大きくなっていってですね、名前も知れていったっていう歴史があります。
なんとまあね、今やもうね超有名なこの森岡サクソフォンアンサンブル。じゃあ正人さんは最初のメンバー、
はい、そうなんですよ、第1回のメンバー
なわけなんですね、
はい、もう私からすればもう憧れの人だったわけですよ。
そんな2人が今こうやって肩を並べてね、
FM 岩手にいるという、
ね、いるというね、
素敵ですね、なんだかね。
でもね、高人さんはもう盛岡サクソンアンサンブルの中高の層みたいだね。そういう感じですよね。
多分私よりも高人くんの方が森作を知ってるんじゃないかなと思います。もう演奏会プレイヤーとして一生懸命でしたし、余裕もなかったもんですから、何もなんかもうどうやって活動していけばいいかわからない状態でやってた時のことを、ね、高人くんはお客さんとして聞いてましたし、
はいはい、
で入ってからはこれをなんとかそこを踏まえた上でいい団体にしたいってやってきてもらったので、一番やっぱり森作のことを知ってるっていうことになるんじゃないかなと思います。
もう愛してるわけですね。
多分クイズやったら1位になるんじゃないですか。
マニア、
マニア、
うん、森作マニアですね。
まあ、当然その中学生だった鈴木貴人少年は学校でサックスを吹いていた、
はい、そうです
わけですね、
はい、なのでもうそこから憧れて、あ、こういうアンサンブルしてみたいなっていうのはもう心のどっかで思ってたわけですよ、
はい、はい、
まあ、その盛岡サクソンアンサンブルって団体の他にも、その県外にもお隣宮城にですね、仙台サクソフォンアンサンブルクラブっていう、同じようなサックスの20人とか30人とかで合奏する団体があるんですけど、もうそこがものすごく上手で、その森作を知ると同時にその仙台サックスっていう名前も出てきたんで、演奏会を聞きに行ってみようと思って行ってみたんですね。そしたらそのすごくレベルが高くて、でその出る音色もすごく綺麗で、かなりもう感動して、もう自分もこういうことをやってみたいってそういう時思ったんですよ。で、まあ、その中でその森作の中でその事務局っていう立場に自分がなってから、まあ、一つのなんていうんでしょう、ビジョンとしてその仙台サクソンアンサンブルクラブっていうのが頭の中にこうあったわけです。で、まあ、近づきたいなと思いながらこう活動をしてきました、で、まあ、今まで入場無料の演奏会、
はい、
発表会形式だったんですけど、まあ、これせっかくすごいことやるんだったらお客さんをたくさん入れて皆さんに聞いていただこうということで、県内のサックス吹き、あるいは、かつて盛岡でサックス吹いてて他県に行った人とか、
はい、
あとは盛岡にゆかりのあるサックス吹きとか、
はい、
そういう人たちをたくさん集めてですね、
ね、
プレイヤーを揃え、さらには宣伝も、かなり活発的にやってですね、盛り上げた演奏会がその第7回第8回の方が大きくやりましたね。じゃあ演奏会でお客さんをたくさん呼ぶにはどうすればいいんだろうっていうふうに考えた時に、じゃあ知名度を上げたいなっていうことで、じゃあ知名度を上げるにはどうしようかなって考えた時に、そのじゃあアンサンブルコンテストちょっと力を入れようかと
出ました。
はい、でそれまでも出場はしてたんですけど、まあ楽しくやって、
ね、
地区大会で終わってみたいな感じで、そんな感じだったんですけど、
ね、
もう今年から東北大会に行くぞというふうに決めまして、もうその年は本当に合宿までして頑張って、練習しましたね。
合宿までしましたか。
はい、 ただし、その盛岡地区大会にその私たちが出場した時には、前の年に全国大会で金賞を取った団体が実は盛岡地区にいたんですよ。で、その団体を倒さなければ自分たちは上に上がれないっていうのがすごくプレッシャーで、
ものすごい壁が立ちふさがったわけですね。はい、
まあ、そのおかげもあって、すごく練習たくさんしまして、頑張って東北大会まで行きまして、
すごい、
その年は
行ってしまったわけですね。
はい、嬉しかったですね、すごく。
はい、なかなかね、行くってね、東北大会まで行くぞってね、言うのはそれは誰だってできるんですけどね、本当に行くっていうあたりがすごい、
ね、難しいですよね、
はい、僕なんかもうね、今まで何回行くぞって言ってね、行かなかったか、冗談じゃないって話です。
私も地区大会までしか行ったことない。
あ、そうなんですか。それは残念ですね。
何
ともフォローのしようがない告白でしたけどもね。今週は盛岡市の盛岡サクソフォンアンサンブルから鈴木貴人さんと高橋正人さんをお迎えしております。
はい、そして20周年記念の演奏会が盛大にね行われるんですね。
はい、ということでね、これはいつどこであるのかと。
はい、
はい、今回20周年記念ということで、はい、いろいろ内容盛りだくさんで、第15回演奏会を行います。
はい、
日時がですね、はい、6月6日日曜日の、はい、午後2時から、
はい、
場所が、盛岡市民文化ホールマリオスのショーホールです。
はい、
はい
はい、入場料700円、
うん、
当日900円、小学生以下無料と。
まあ、前売りの方が安いので、盛岡市内の楽器屋さんとか、はい、マリオスインフォメーションに、はい、行けば買えますんで、うん、そちらご利用ください。
そうですね、はい、まあ、いくらかでもね、安い方がね、
そうですよね、
ありがたいぞということでね、うん、プレイガイドでお求めくださいと。
はい、
いうことでね、どんな内容になるんでしょうかね、20周年記念の演奏会は。
はい、ですね、1部と2部の、2部構成になってまして、
はい、
1部はそのカルテット、小編成ですね、ね、4人で演奏する曲が中心となります。
はい、
で、まあ、こちらの目玉といいますか、お隣の仙台サクソフォンアンサンブルクラブさんから、
はい、
4名にお越しいただいて演奏していただくことになっております。
はい、
あれ、じゃあ盛岡サクソフォンアンサンブルさんはやらないんですか。
いや、私たちも、何チームか組んで演奏しまして、で、あと千作さんも入って演奏するというような
形
で、
ね、
千作、はい、
仙台サクソフォン何でしたっけ、
アンサンブルクラブ。
略して千作、
千作っていうんですね。
こちらは森作です。
森作、
はい、どうですか、
うん、
木を切るのは予作と、
まあ、どうでもいいですけどね。
さあ、見どころ、聞きどころとしましては、
まあ、さっきのが見どころ、聞きどころなんですけど、
ね、
あとですね、第2部、これが、サックス25本、ピアノ、打楽器、弦バス、これらの合奏で、大編成によるサクソフォンオーケストラの編成で、演奏します。
はい、
で、今回はですね、その一部で、参加していただいた選作の皆さんも混ざってですね、
ほうほう、
指揮者に盛岡シティブラスの梅野正和さんをお迎えして、
はい、
打楽器に盛岡パーカッションアンサンブルの皆さん、はい、あと盛岡吹奏楽団の打楽器パートの方も、交えて、演奏します。今回2部で演奏する曲が、はい、先ほど流れてます、コンサートマーチテイクオフ2ですね、
はい、
これをですね、立部さんにアレンジを依頼しまして、
おお、そうなんですね、
はい、20周年記念の目玉1ということで、
うん、
はい、今回サクソフォン版は初演になりますね。
初演、
はい、
すごいじゃないですか。で、その他には、
はい、その他にはですね、フリッソンというサクソフォンソロのための曲があるんですけども、
はい、
そのサクソフォンのソロ版、独奏にですね、実はその森作のメンバーの中にですね、
はい、
サクソフォン奏者、盛岡市を中心にですね、活動するプロのサクソフォン奏者がいるんですけども、
ね、
まあ、前、今までもずっと一緒に活動してたんですが、
ね、
今回は20周年ということで、
はい、
ソロでこの素敵な音色を皆さんに聴いていただこうということで、
ね、
企画したのがこのフリッソンという曲ですね。
ほほほほ、はい、
で、サクソフォンソロが、藤原義恵さんという方ですね、
はい、
が、ソロで演奏します。
素敵な音色を聴かせちゃうよと、
はい、
いうことでね、
メインが エルカミノレアルなんですけど、まあ、はい、吹奏楽だとすごく有名な、
そうですね、
曲ですけども、うん、まあ、サックスでもできちゃうよっていうところと、うん、あとサックスになると、こんな音がするんだっていうところも、楽しんでいただければなと思います。
これちょっと楽しみですね、ミョンちゃん的にはね。はい、二十何人とかでね、サックスがやってると、サックスじゃない音にね、なんか聞こえてくるって言いますかね。
うん、聞いたことないので。
うん、これ本当にサックスですかっていうね。
うん、楽しみですね。
なかなかね、面白いんですよ。まあ、ただ僕もね、会場で聞いたんじゃなくて、ただの CD で聞いたってだけでね。実はミョンちゃんは聞きに来てないじゃないかみたいなね、ことで、先日このお二人に吊るし上げを食らいましてね、私もね。
行くしかないですね。
今年はもうね、もう万難を排してでも行くぞ。もう最優先ですから、今回ね。6月6日。
6月6日。はい。
でね、今回この20周年のね、にぎにぎしい演奏会にね、まあ、どうしたことか、ゆうこりん、あなた、司会するんですって、はい、これ。
そうなんです、
ね。どういうことですか、このね、ブラバンメインパーソナリティのみょんちゃんを飛び越えて、あなた司会。
うん。やっぱり私の方がいいじゃないですか、みょんちゃんよりは。
まあ、それはね。ね、言ってみれば僕ただのおっさんですからね、あんた誰の世界ですからね、
まあ、ちょっと花がねありますから、私の方がみょんちゃんよりは、
まあそういうね、ブラバン的なね楽しみもありということでね、はい、ぜひ6月6日はね、
うん、
午後2時開演、はい、会場が1時半ですね、
はい、
はい、マリオスのショーホールにね、みんな集まろうよと、ね、いうことです。
ということで、今週は盛岡市の盛岡サクソフォンアンサンブルから事務局の鈴木隆人さんと高橋正人さんをお迎えしてお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、では演奏会情報行ってみましょうか。
はい、まずは岩手ブリティッシュブラスバンドミニコンサート、こちらが6月5日土曜日に行われます、はい、場所が盛岡市上田公民館ホール、
はい、
入場無料ですね。
の
はい、開演が午後3時となっています、
はい
はい、
そして
盛岡サクソフォンアンサンブル結成20周年記念第15回演奏会が6月6日日曜日に盛岡市民文化ホールマリオスショーホールで行われます、
はい、
こちらは午後2時開演となっています、
はい
はい、入場料が当日900円、前売りは700円ですからね、
はい、
ぜひ前売り券で買って皆さんお越しいただきたいと思います。小学生以下は無料です。
はい。はい、そしてみんなでね、ゆうこりんの噛んだ回数をチェックということでね。
どうしよう、本当に。
カウンター持参で皆さん行きましょう。
そんなね、多分大勢の前で喋ったことないですからね、私。
いいですね。いい修行だと思って頑張ってくださいよ。
そうですね。はい。はい、
さあ、番組ではあらゆるメッセージを大募集中です。
はい。ファックスの方は019-604-3122、019-604-3122 番です。メールの方は FM 岩手のホームページ、ブラバンのメールフォームを使って送ってください。
はい。番組のブログも FM 岩手のホームページからご覧ください。ということで、はい、今週もてんやわんやでブリブリとお送りしました。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン。来週も金曜夜9時にお会いしましょう。お相手は、みょんちゃんこと、みょうないかずしと、
ゆうこりんこと、久保田ゆうこでした。
それではまた来週。
ブラバー